新元じゃないですか。
あ、そうですね、聖書朗読をいたします。新元14章34節、新元14章34節、正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめ。言葉を覚えて一言お祈りをいたします。天におられます父なる神様、あなたが今日も変わりなく主の御言葉を私たちに与えてくださることを感謝いたします。どうか今私たちの心をあなたに向かって開かせてくださいまして、あなたの御言葉を豊かに受ける時となりますようにどうぞ導いてください。そしてまたあなたに私たちのこの信仰の眼を向けさせてくださいまして、聖なる栄光に満ちた父なる神様の御前にあることを覚えさせてください。地上にあっては旅人であり希留者である私たちをその目的とするところに向かってまっすぐ歩むためにこの御言葉を豊かに与えてくださって、この暗き世にあって生ける光としてその御言葉の導きを豊かに備えてくださいますようにお願いいたします。またそれに従っていくものとされますようにどうぞお願いいたします。一言の祈りを救い主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日の選挙は箴言の14、34節の御言葉そのものを題名としております。正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめ。この8月に新型コロナウイルスの感染症の感染が急拡大して茨城県にも政府は緊急事態を宣言しました。第5波は医療が逼迫し本来救える命が救えない状態となっていると報道で聞きました。そういう中で、先週20日の夜ですね、私の父が誕生日だということで、夜電話したんですけれども、その時に東京に住む私の妹の旦那がコロナに感染したと聞いたんです。で、妹も症状があって、今検査中だということですけども、おそらく感染しているんではないかということでした。それを聞いて、私は、親がコロナになってしまったら3人の子供たちどういうふうになるんだろうかと、生活は大丈夫だろうかとか、重症化しないだろうかとか、いろいろとこう考え始め、この第5波が来ているというこの時期が時期なだけに、深く思い患って、しまったんですね。しかしそれとともに私には御言葉を与えられて、詩篇94編19節、私のうちで思い患いが増すときにあなたの慰めで私の魂を喜ばせてくださいというこの御言葉が示されました。これは祈りの御言葉でしたけれども、私の神である主がどんな時にも揺るがない岩であって、上から私の魂を慰め満たし心が憂いで塞いでしまわないようにしてくださったんですね。困難に直面するとき、天地万物の作り主である主はその愛する者に御言葉を与えて慰めて励ましてくださる方です。 まあ、困難直面しておりますけれども、同時に、主の深い慰めを経験する時とされております。今日は箴言14章34節の御言葉に目を留めようとしております。正義は国を高め、罪は国民を辱める。この御言葉の後半句が当てはまる事態が進行中で、平和が奪われていることが露呈しているというところがあります。それがこの国の入管であります。私たちは7月11日の日曜日に箴言31章8節から9節から入管難民問題についてどのように覚えて祈らなくてはならないか、そしてこの日本の主権者として、また神の国の民として、神の形として作られた人間の尊厳と栄光が踏みにじられるような問題があるなら看過してはならないということを学びました。でそれから1ヶ月少し経ちまして、今8月、半ば過ぎになりましたけれども、名古屋入管に収容されていて適切な医療を受けられずに亡くなったスリランカ人女性ウィシュマさんの事案について、出入国在留管理庁は10日に最終報告を提出しました。ウィシュマさんの事案はもしそのまま可決されていたら、東京会の難民認定申請者である兄弟にも影響があったと思われる政府提出の入管法改正案が廃案となったという、あの流れを決定づけた事案です。だから私たちも大きな関心を持っていなくてはならないことであります。中間報告ではすでに彼女がひどい取り扱いを受けていたことが明らかになっておりますが、その最終報告ではその実態がどのようだったのかさらに明らかにされ、入管と法務省がそれに対してどのように責任を取るのか、その判断と対応が待たれていました。でその報告書で入管はどういう結論に至ったかというと、死亡に至った具体的な経過を特定することは困難であると言わざるを得ないとの結論に至ったと結論して、それで、仮放免しなかったということも不当なものであったとまでは評価できないと擁護して、擁護してですね、それで、結局は自分たちが悪いと、認めなかったわけです。ジャーナリストの安田夏樹さんはようやく公表された最終報告書は収容体制の根本には切り込まず、表面的な対応の問題に終始するもので、入管側が選んだ第三者を入れるのみにとどまった内部調査の限界が露呈したと言っています。それから入管は12日に遺族に対してウィシュマさんが亡くなる最後の2週間のビデオを開示しました。しかしそれは入管がその2週間分あるビデオを2時間に編集したものです。しかも代理人の弁護士は見ることを許されず、遺族しか見ることができませんでした。 それでもこのビデオを見た妹さん、まあ、2人の妹さんがいるんですけれども、そのうちの1人のワヨミさんは、ウィシュマさんがあまりにひどく扱われているのを見るに耐えられなくなって、ビデオの視聴をもう途中でやめざるを得ませんでした。その直後の会見でワヨミさんは、日本のすべての外国人は見るべきだ、ここには人道がないと泣きながら語ったのです。また記者会見でもう一人の妹のポール・ニーマさんは、お姉さんは動物のように扱われていたとも話しました。彼女たちの訴えは重いものがあります。それを聖書的な表現に言い換えれば、入管という場所では神の形として作られた人としての栄光と尊厳が著しく踏みにじられているということです。ここには人道がないという訴えは誰が聞くべきでしょうか。日本において、この日本の国において、入管の問題も含めて外国人に関するあらゆる業務や行使されている権限に関して、最終的にその責任を負っているのは誰でしょうか。入管でしょうか。入管の上にある法務省でしょうか。また法務省の上にある内閣でしょうか。みんな違うんですね。最終的な責任はどこにあるかというと、主権在民という言葉があるように、この国の主権者である私たちになります。私たちこそここには人道がないと訴える言葉を聞かなくてはならない。主権者である私たちは、外国人の行政を内閣の下にある法務省に置かれている出入国在留管理庁に付託して行っているんですね。私たちが行っている。私たち国民は外国人の行政に関して最終的な責任を持つ立場にあります。ですからワヨミさんの声を聞かなくてはならないのは、まず私たちこの国の主権者である一人一人。このことをまず理解することが大切ですね。そしてクリスチャンとしては、創世記9章6節から、私たちは神様がこの国に生きる神の形として作られた全ての人の栄光と尊厳を守るために、主権在民というあり方で国民一人一人に主権を与えられたと信じております。この御言葉に基づいて考えるならば、私たちは神様の御前に、この国に生きる外国人が持っている神の形として作られた人としての栄光と尊厳を守る責任があるということになります。私たちはその責任を出入国在留管理庁に委ねて、神様によって与えられた主権を行使しているんですね。ですからクリスチャンとしても、このワヨミさんの声を聞かなくてはならないのです。このことも理解することはとても大切なことですね。この理解なしに、このここには人道がないという言葉を率直に受け止めることはできないと思います。ではその声を聞いて私たちはどうしたらよいのでしょうか。私自身のその心に来た、この声を聞いてですね、心に来た御言葉がこの箴言14章34節、正義は国を高め、罪は国民を辱めるというものでした。 率直にこのニューカーンという場所でこの平和が奪われているというこの状況、まさに罪や国民を恥ずかしめるという状況と言わざるを得ないと思います。それでその声を聞いてどうしたらいいか、まあ、3つのことを申し上げたいと思うんですね。第一に入管の闇に関心を持ち続けることです。今その闇が浮かび上がってきているんですね。主はそれに対して祈りつつ立ち向かうように示しておられると思います。入管の闇に主の平和の光を照らし出すのです。しかし忘れてはならないのは、入管の闇と私たちの罪の闇とは根っこの部分でつながっているということです。人を差別し排除する罪を持つ私たちであります。ですから入管の上に立って入管を裁くという資格は私たちにはないのです。しかしその罪からあがない出して救い出してくださったキリストの光を映し出すものとして関わることが許されております。ですからこの罪の闇の中に主の灯火を輝かせるものとされたいと願います。第二に世の中の良い働きに加わることです。ウィシュマさんたちを支援していたのは学生たちの団体でした。その学生や市民が中心となってウィシュマさん死亡事件の真相究明を求める学生市民の会が立ち上げられて、ビデオの全面開示を求めてオンライン署名活動を行っています。13日には約5万筆の署名を入管庁に提出したと報道がありましたが、まだ継続をしております。その他にも例えば難民支援協会など認定申請者たちを支援している良い働きがあります。それらの働きにアンテナを張り支援をしたり働きを担うということは良いことであります。第3に選挙で態度を示すことです、まあ、今回はこの3番目のことを強調したいなと思わされているところです。入管庁のよって立つ法律は出入国管理及び難民認定法という法律、いわゆる入管法です。主権者として入管行政を根本から変えたいと思うならば、この法律を変えるしかないですね。難民保護の観点に立った法律に変え、国際基準を満たすならば難民保護行政がまともに行われるようになります。現在野党の6党が共同でこの現行法に対する対案として難民等の保護に関する法律案と入管法改正案を参議院に提出しています。法案を審議する国会では衆議院の選挙が9月か10月に行われようとしておりますね。皆さんもよくご存知かと思います。まだ日取りまでは決まっておりませんけれども、これは重要な選挙となります。主権者として現在の入管行政でいいのか、法律を変えて抜本的に改革するべきか、その意思を示す時なんです。政府与党は入管問題が争点とならないようにいろいろと情報操作するかもしれません。 しもし政府与党が勝てばそれは現在の入管行政に私たち国民がお墨付きを与えるということになるのです。私たち私の今この祈っていることは国民の中に特にこの若い人たちを中心に現在の入管行政に問題ありという世論が湧き上がって投票率の向上につながっていくということです。まあ、その一つの指標は先ほどのこのオンラインの署名活動がさらにこの10万20万と積み上げられていくことによって示されるかなと思うんですね。真由美さんの声を聞いてどうしたらいいのかということについてはこのような3つのこと、特にこの3番目で私たちが主権者としてまた神の国の民として選挙で態度を示すということを、そのことをね、今日はよく覚えたいと思います。最後にもう一度私たちが入管問題に関心を持ちその誤った行政の在り方にメスを入れることが私たちの信仰にとっても重要であるということをエレミア書から確認したいと思います。エレミア書22章1節から5節にこのように記されています。主はこう言われる。ユダの王の家に下りそこでこの言葉を語れ。ダビデの王座につくユダの王よ、あなたもこれらの門のうちに入ってくるあなたの家来もまたあなたの民も主の言葉を聞け。主はこう言われる。公正と正義を行い、かすめ取られている者を虐げる者の手から救い出せ。希留者、みなしご、やもめを苦しめたりいじめたりしてはならない。また咎なき者の血をここで流してはならない。もしあなた方がこの言葉を忠実に行うならダビデの王座につく王たちは車や馬に乗り彼らもその家来もまたその民もこの家の門のうちに入ることができる。しかしもしこの言葉を聞かなければ私は自分にかけて誓うが主の言葉この家は必ず廃墟となる。預言者エレミアはユダ王国に使わされ王とその家来と民に対して社会において公正と正義を行えと主の言葉を伝えました。でそこに希留者が含まれているのです。希留者は、寄る辺のない外国人ですね。今日の日本で言えばまさに難民認定申請者がそれに当たるのです。主は彼らを苦しめたりいじめたり死に至らせるようなことがないようにと命じているのです。その命令は約束が伴うものでした。もし主の言葉に忠実に従うなら国は立ち行き、もし主の言葉に聞かなければユダ王国は滅んで必ず廃墟となると言われたのです。もし教会がこの主の言葉に聞かなければどうなるのでしょうか。私たちの信仰が内面だけにとどまるならばそれは正しくありません。社会において正義、公正と正義が行われていないということを知りながらそれを正してその中で苦しむ人たちを救い出そうとしない道はどこにつながるのか。私たちはユダ王国の歴史から学ばなくてはなりません。私たちにとって入管問題は社会問題であると同時に信仰の問題でもあるのです。誤解を恐れずに言えば 入管問題にどのような姿勢を示すかは永遠の命に関わる問題だということです。ヤコブが教えるように行いの伴わない信仰は死んだものです。ここに人道がないというマヨミさんの訴えは、神様によってこの国の主権者とされている私たちが希留者に関する神様の言葉に従っていないということを告発するものです。そして教会に対して、この現状のもとあなたの信仰はどこにあるのかと問いかけるものです。私たちはその問いかけにどのように応答するでしょうか。一人一人が自分の心を吟味し、御言葉に答えてまいりたいと願います。一言お祈りをいたします。天におられます父なる神様、この8月に三島さんの死亡事案に関して最終報告書が出され、それに対して専門家やメディアにさまざまな反応が示されております。私たちがこの国の主権者として、また神の形として作られた人の尊厳と栄光を守る責任をこの主権在民というこの形で行使するように、この国の置かれているものとして、この三島さんが亡くなったということに対するこの報告書を読むとき、自分自身の誤りを認めず、またカリフォルニアを認定しなかったということが必ずしも不当なものとは言えないとするこの態度に本当に怒りを覚え、また同時にこの入管庁をその権限を委ねた主権者として本当に申し訳ないという思いも湧き起こってくるものであります。神様、どうかこのことに関して私たちも改めて自分自身の心の底にある罪の闇に目を留めさせられ、入管の闇と私たちの闇は根っこの部分でつながっているということを改めて思わされておりますが、それとともにそのような深い闇の部分に贖い主であるキリストが光をもたらしてくださっていることを改めて覚えております。私と私の民は罪を犯しましたとネヘミヤが祈りのうちに告白したことがありましたが、どうか教会も今そのような祈りを持ってこの問題に向かいながら、同時に神の形として作られた人の尊厳と栄光が踏みにじられている状況をしっかりと見据え、そしてそれを正していくということができますように、神様どうか導いてください。このことが抽象的な議論や観念的なところで終わるのではなく、具体的な行動とつながっていくことができますようにお願いをいたします。世の中の良い働きがたくさんあります。また主権者としてその態度を示す機会が近いうちに訪れようとしております。私たちもそこに主体的に関わっていくことが許されておりますが、 どうかただの選挙として捉えるのではなく、クリスチャンとしては私たちに委ねられているこの神の形として作られた人の尊厳と栄光を守る責任を果たす機会として捉えていくことができますように、どうか導いてください。また世の中にあっても現在の入管行政が問題であるということで、これが争点となっていくように、そして世論が沸き起こって投票率の向上につながっていくことができますようにとお祈りをいたします。どうかこの問題、本当に私の魂の救いのこと、永遠の命に関わることとして捉えることができますように、ヤコブが言う行いの伴わない信仰は死んだものですというこの御言葉が私たちの心に刺さり、どうか生きた信仰へと導かれますように心からお願いをいたします。この祈りを救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。